アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePod など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。日曜特番は進行役の私山村抜きでフリートークをしてもらう企画です。はい、私以外の3人がって言ってますけども、この回は私がメインで一人でほとんど喋ります。ポケコンの話です。ポケットコンピューター。ほら、三浦さんも春さんも前に自己紹介番組みたいなの作ってもらった時に、ポケコンの話題ができましたけど、はいはいはい、スミレさんもポケコンの存在は知ってると思うんですが、
はい。
私がポケコンを買うに至るまでの話です。遡ると1970年万博の時代に行きます。うん、ええと思うかもしれません
けど。こんにちは、世界の国から。
はい。歌った人は誰でしょう？
誰でしたっけ？
そんなん、いや、
パッと出てこない。
何人かいるんちゃいました
か？いや、でも南春夫さんですよ、あれ、こんにちはって。
ああ。
今、ここにシャープのポケットラジオの空き箱とね、写真があって、これはまあネットの拾い物で、私の写真じゃないんで、私が当時持ってたものとは別物ですけど、70年って言ったらカラーテレビも普及して、カラー放送してて、子供の興味の対象ってもうテレビ番組やったんですよ。もちろん私もテレビものすごく好きやったんですけど、家にラジオがあったんで、このラジオってよく持ち歩いてたんですね。外行くとき、うん。なんか一人で外でラジオ聞くのとか、家の中でもそうですけど、聞くの好きで。で、これが思えば私の最初のガジェット経験、こっからなんですけど、70年代の汎用大型コンピューターのあの写真、どっかのセンターの写真貼りましたけど、オープンリールみたいな二つ回ってますでしょ、はいはい、昔の SF 映画で、研究所とか言ったら大体これが出てくるんですよね。
う
ん、
そうですね。
ね。くるくるってちょっとずつこうリールが回ってて、あれデータ読み出ししてるのかわからないんですけど、当時は子供の時は得体の知れない科学的にとてもすごい部屋。うん、これに憧れてたんですけど、当時テレビで日曜の夕方にだけやってるコマーシャルで、こういう電算室に電気消えてて薄暗い中へ小学生の男の子が一人入ってくるんですよ、コマーシャルの映像でね。坊やどうしたんだいってコンピューターが話しかけるんですね。そしたら宿題がわかんないのかなんか言うんですよ。うん、コンピューターが答えを教えてくれるんですよね、その。次から自分でやるんだよって言ってね。教えてくれた答えをこう、その子が教科書かなんか知らんけど、答え変えていくんですよ。で、最後、コンピューター室を後にして、バイバイって帰っていくんですよ。うん、でそれ NEC のコマーシャルで、私はそれ見たときに、こんなんどっかにあるんやと。ほんまに子供の話聞いてくれるコンピューターどっかにあるんやと思って。いつかそんなとこ行ってみたいなって、コンピューターについての憧れがそこからずっと始まってたと思います。その3年後、1973年、そこ写真貼ってますけど、カシオミニとか、パナソニックの電卓貼ってますけど、もう世の中電卓戦争だったんですよ。今電卓ってコンビニ行っても100均行っても、もうほとんど捨てねえってはちょっといけない言葉ですけど、まあ買い物じゃない。この頃は高かったんですよ。カシオミニが 12,800円。で大体今にすると倍ぐらいするんちゃいますかね、2万円か3万円ぐらいの、
うん
うん、今でいうタブレット買う感覚ぐらいちゃいますかね、きっと。
おお、なるほど。
おいそれと買えないけどみんな持ってる感じ、
うん、
これは子供ながらに欲しいなと思ってた父親がね持ってるんですよ、これまた。
お
ここに写真上がってるのとはちょっとデザイン違いますけど、大体この雰囲気のものをね一台じゃないんですよ。二台も三台も持ってるんですよ。でね、ちなみにそんな計算いる仕事してないんですよ。紳士服の縫製とデザインやから、確かに寸法ぐらいは計算するでしょうよ。そんなにいらんと思うよ。でも寸法測ったことがほとんど見たことない目分量でいつもやってたから。でも、あれ、好き物で買ってただけやってんなって、大人になってから分かりましたけど、で買ってきてはこれ見ようがしに出しとくんですよ。そのくせ触ると怒るんですよ。
うん、
子供やから、きっと大人が大事な機械やから、ああしていつでも使えるように置いてるんやろうなと思って、父親が出かけた先にスイッチ入れて遊ぶっていう、計算できるできるできるってね、電卓憧れて、液晶じゃなくて、2キシー管でもないんですよね。2キシー管の電卓も昔あったんですけど、それじゃないんですよね。とにかくそこにあの、シャープのソロカルっていう、ソロ版と電卓をくっついてる商品がありますけど、写真ありますけど。
なんか、ザッと時って感じですね。
いや、こんなんほんまにあったんですよ。 で、どう使うかって言ったら、ソロ版でまず計算して、合ってるかどうかを電卓で確認するんです。
あ、そういうこと？
うん。
くっついてるだけってことですね。
くっついてるだけ。で、
連動はしてないと。
連動はしてないです。そんなもん、連動なんかありえないですよ。で、なんでこれはいるかっていうと、経理とか電卓はダメだったんですよ。ソロ版の検定取った人がやってたんですよ。これは1980年後半、私が社会人になった当時、私の同期の男が経理に配属されたんですけど、彼はいきなりソロ版の級取りに行かされました。一応初級か初段か知らんけど、それぐらい世間一般で経理というのは電卓はあってもソロ版でできて当たり前という風潮がずっとあったんですね、うん、だからこの当時もそういうソロ版とそれを検算する電卓のセットというのが普通にまあ世の中で出てたわけです。ガジェット好きの私はだんだんそれからラジオ好きもやっぱりあったんでね、そこに深夜放送ファンの表紙ありましたけど、安倍静香さんとか、わかんないよね。ガロとかチューリップとか名前、
出てますけど、
はい、こういう雑誌が出てた当時です。で、75年になると、これペン型電卓なんですけど、細長い板を二つ折りにしてあって、パッと見はどう言ったらいいのかな、これは細長いケースに見えるんですけど、開くと電卓なんですよ。これをまた父親が自慢げに買ってきてみせて、いついるんや、これ、とか思いながら。もう何でもね、買ってきたら必ず電卓見せられて、ここに貼ってない電卓何十個かありましたね。そんなガジェット好きの私にすごい経験がやってきまして、ある夏休み、近所の公園で遊んでたら、全然見たことないおじさんが、私らと一緒に公園で遊んでるよその子らのどっかのお父さんなんですね。何々って言ったらその子が言って、で、この子におる子らみんなお前の友達かって言ったら、うんってその子が言ったら、じゃあ明日みんなおいでって、明日松下電機の工場の見学連れてってあげるからって。で、嘘じゃない証拠にちゃんとプリントも持ってきてくれて、で、お父さんお母さんにこれ明日見せといでって、それでよかったら明日ここの公園においでって言われたから、みんな集まって20人ぐらいになって、本当にマイクロバスチャーターしてくれてて、松下電機の工場見学を連れててくれたんですよ。
すごいですね。それ明日行くからで決まっちゃう。
そう、そう、もうすぐにそれで決まって。
で、マイクロバスが来るんですよね。そう。すごいですね。
もう今やったら、どこの誘拐犯みたいな話になってしまうんですけど、
そう
ですね、もうノリがそうなんですよ、世の中。工場をまあ一通り見学させてもらってね、まあこの前が分かるとか分からへんとこあるんですけど、感激したのは帰りにいろいろお土産も持たせてくれて、ラジカセのうまいテクニックの使い方を解説した本とか、ギターコード、まあ言うたらギターをみんな録音するわけですね、当時は。だからギターコード、教本をね、松下電器、肝入りで作った雑誌とか、いろいろ、これでもう私の心の中には、僕は一生松下電器のラジオを書きますみたいなことになってしまったんですよ。
はい、いいプロモーションになった。
そうそう、ラジオ小僧、本当にラジオ少年の気持ちをこんなに上げてくれるイベントはなかったんですけど。で、小学校もね、後半76年ぐらいになると、まあ電卓もどんどんね、薄型っていうのになっていって、どちらかというと性能よりはゴージャス感出すような世の中になっていってましたね。ラジオの制作なんていう雑誌もこの頃から買い始めて、いよいよ中学上がる頃ですが、そのラジオの制作に載ってたのが、そこに写真貼ってある TK80 っていう NEC のワンボードマイコンですよ。で、この当時、アップルができて、アップル1が世の中に出てるんですけど、で、ラジオの制作のページの中でもアップル1は本当に小さい扱いだったから、TK80 の方が割と大きい扱いを受けてました。で、翌年77年にはアップル2、春さんが買ったね。まあこれは写真初代ですけど、まあプラスとか、まあいろいろシリーズが出てくるんですが、私はこれで中学ぐらいの時です。春さんはこの間電気街でアップル2が置いてあるのを見たっておっしゃってましたけど、私らの頃はまだ大阪日本橋にアップル製品って来てなかったんですよ。だから雑誌でしか知らなかった。直に見ることはできなかったんですね。
はいはいはい。
78年になるとエレキットとかね、電子工作キットなんかあちこち売られるようになって、これ当時の広告のコピーですけどね、こんなね、小遣い貯めて買ってきてやつ作るなんてことよくやってました。ガジェットはだんだん作るっていうかけたんですが、79年。時代は大きく変わります。インベーダーゲーム襲来です。もうこの頃だと高校行くんですけど、喫茶店でみんなインベーダーゲームやってるでしょ？ゲームセンターいうのが世の中になかったから、ゲームセンターっていうのはこういうテーブルゲームが出てきたからできたんで、それまでは
そうかそうか、
ちょっと子供が行くにはやばそうな遊戯場に併設されてたんですよ。あるいはこういう大型喫茶店のテーブルとして入ってたんですけど、こういうお店行くと下にクールスの写真貼ってますけど、だいたいこういう感じのお兄さんがみんなお客さんやから。そうそうそう。
お客さんのイメージ。
そうそうそう。もうこんな、私、で、私高校行ったら、半分以上こんな感じの学校やったんで、ポケコンのポの字も伝わらない。ポケコンって何やねんって言われる。はい。まあそういうちょっとね、世の中が暴走族とブームやった頃、そんな時代に 今日今度言ってた。そこに黄色の原付乗ってますけど、ホンダのシャレット。これ私人生最初のバイクで。母親が乗る言うて買ったけど、実際用乗らへんかったから私が乗ってたっていうだけの。これで配達行かされたってたんですよ。そのすぐ下にキーボードと変なあるでしょ。これシャープの電訳機っていうので、カタカナで日本語を入れて通訳かなんかやると、英語でその単語が出るっていう。まあその逆もできるんですけど。すごいですね。7800号で、
うん、これなら十分。
十分って、十分かって思うけど。これ多分ね、3万円ぐらいしてたと思います。で、当時ですから、今で言うと6、7万かな、うん、あったんですけど、テレビコマーシャルもやってたんで、こういうキーがいっぱい並んで液晶ついてるものを電卓とは言わずにみんな電訳機やなっていう印象をみんな持ってたんです。この当時の一般のね、みんなね。うん、で、その下に、シャープ PC120 のカタログの表紙ありますけど、これを私が高校生の時買いましたら、みんな見る人が見る人が、あ、それ電訳機やろって。その上にそっちのシャープって書いてあるし、それ絶対電訳機やなって。いや違う、これはポケコンといってね、プログラムを書けるんですよって。そんなんして何が面白いのって。もうね、悲しいこと言われて。それでも頑張って自分の家でラジカセに繋いで。そこには、プリンターもついたモデルが写真でありますけど、私が買ったのはあのプリンターなしのタイプでした。
プリンター付きってあんま見なかったですよね。この ありましたけど、それ実際に私、実物を見たことないです、ね。
あ、ほんまですか？
ポケコンはありますけど。
この後で買いましたけどね、私。
あ、そうなんです
か、サーマルプリンターやから、よくほら、レシート、熱いとこ置いてたら、真っ黒けん色変わってしまうときあるじゃないですか。あの手のレシート、あの、ロールなんでね、これね、うん。そのポケコンが発売になって、すぐに飛びついて買った高校生、その3ヶ月か4ヶ月後に、ニンテンドーがゲームウォッチを出します。だから、
流行りましたね。
そう。だから、これで液晶をずっと眺めてる私も、世間一般の人と同じ立場になれる。みんなゲームウォッチやってるから、それまでね、ちっちゃい液晶画面を眺めてる人って変な人やったんですよ、世の中では。そんなんないから、遊ぶもんがないから。でもゲームウォッチが登場したおかげで、なんか、あの人は、ああして遊んでるんやなっていうのが分かってもらえる。っていう時代に突入するという。
ゲームウォッチは買ったんですか？
あ、買いました。うちの妹が買い、ま、あの買ってもらいましたね。この間出てきた言うてくれましたけど、それまた。
ああ、そう
だ。まあ動きましたけどね。
すごい数出ましたよね、種類が。
ね、最初は4種類しかなかったんですよ、ゲームウォッチ。
これ流行って、こういろんなメーカーから、はい、液晶のゲームがいっぱい出ました
よね。出ますね、この後。その後はまた百貨店で、ゲーム機売り場でアルバイトしたとき、それをひたすらやるためになるんですけどね。そういうふうにポケコン買うまでに、まあ、ラジオとかいろんな、途中アップル2とかの時代見ながらね、ポケコンから私はコンピューターのプログラミングを経験するっていうスタートのお話でした。
最初から今も続いてる感じのストーリーですね。
そうですね。
だから今大阪はもうあの2025年万博って言ってるじゃないですか。
あ、
1970年にまた戻るんですよ、そこから。スタートになってしまう。
1970年のこんにちはですね。
それだった人誰ですか？
南春夫さんでしたっけ。
今日から始まる皆さんの1週間が素晴らしきものでありますように。ボーンスメン。